ますんで、よろしければ。
今、とどろき駅に降り立ちました。柱がですね、すごい古くて、ペンキもところどころ剥げてるんですけど、またそれがなんか風情がありますね。で、色もセメント色みたいな色なんか塗ってあるんですけど、それが可愛いですね。あと今日は、今日ちょうど七夕当日ということで、七夕飾りもしてあるところがまた風情があるというか、こう庶民の街っぽさが出てますね。じゃあここから、駅を降りて行くんですけど、もう通勤ラッシュは過ぎてるんで、主婦の方とか、あとは学生さんとか多いんですかね、こうカバン持ってたりとかする人がいて、あ、商店街もね、こうホームから見えるんですけど、こうなんかドラマとか映画に出てきそうな街ですね。初めて降り立つんですけど、
はい、今
改札を出て、カンカンカンっていう音もみんな聞こえるんじゃないかなと思うんですけど、まだこう線路がこう高架とかになってないので、踏切があって、うわ、緑も多いですね。
東京散策。
お寺を中心に東京の街をのんびり歩く東京散策、案内人の神戸康子です。第1回目の今日は等々力不動尊周辺をお散歩します。この等々力不動尊、世田谷区にある等々力渓谷の一角に佇む不動明王をご本尊としたお寺です。等々力駅を挟んだ反対側にある満願寺の別院なんですが、名前的には等々力不動尊の方が有名ではないでしょうか。等々力に行くには渋谷から東急東横線で、自由が丘で大井町線に乗り換えて、渋谷からは約20分で到着します。まず前編の今日は、駅から等々力渓谷を散策し、不動尊までの道のりを皆さんと一緒に行きたいと思います。とても東京とは思えない自然が広がる等々力渓谷の魅力を皆さんにぜひ味わっていただきたいと思います。おっと、こんなところで無人販売を見つけました。等々力の地の野菜です。朝取りですって書いてますね。今日採れた野菜なんですが、ちなみにトマト250円、ナス100円、ナスはもうなくなってますね。新じゃが250円で、なんかちっこいコロコロしたじゃがいもがたくさん入ってるんですけど、これそのままなんかこう茹でたりとかさ、そのままいけちゃいそうな感じですね。で、きゅうり200円で、あ、すごい、お花までついた。本当になんかね、黄色いシュワシュワになったお花がついてるんで、こういうのはまずスーパーでは買えない野菜ですよね。わー、これはいいですね。お、そしてですね、前方にはなんだ、緑がね、すごい広がっていて、あの、ちょっと観光地に来た気持ちになれますね。うん、こうそういう地味さみたいなのがほっとしますよね。こんなとこがあったんだっていう感じですね。駅の南口に降りて商店街沿いに歩いていくと、大きな欅の木が、その角を右に曲がると、いよいよ等々力渓谷への入り口です。
あ、川の音かと思った。の工場の音ですかね。あ、でももう川が下の方に流れていて、あ、もうこっから下に降りる等々力渓谷公園とか、こっからこうやっても足場が悪くなってるのかと思いきや、ちゃんとこう階段とかになって綺麗になってるんですね。いやいや、雨が降るかと思ったけど、今日は持って、あ、しかもやっぱり、あ、これはゴルフ橋、うわー、橋桁が赤くて、赤いっていうか朱色で、お、綺麗ですね。で、また深い緑色と、あ、大きい木が多い。あ、ピクニックを楽しんでいる人たちを発見しましたね。ハイキングっていうんですかね。あ、でも若い女の子も散歩してますね。やっぱこういうところでね、マイナスイオンが出てるんですよ。あと空気がびっくりするぐらい、この緑の中に入ると下がるもんですね。いやー、蒸し暑いかと思ったんですけど、すごい本当に。で、またクーラーの涼しさとは違って、こうなんだろう、心地よいですね。いやー、ちょっと、あ、昨日の雨が残ってるのかな。疲れた た人とかこうやってみんなこういうとこに来たらいいんですよね。
すいません、ありがとうございます。
道を開けてくれて、まあ、良心的に。
ハイキング中のグリーンサークルの方たちと交流しながらも渓谷沿いを進みます。
おはようございます。
いや若いから大丈夫です。
はい、はい、
こっちないで。
川の流れが穏やかですね。しかももっとこう最近天気悪かったりでこう川の水が濁ってるのかと思ったらそうでもない、透けて下がすっごい見えてるんですよ。丸い大きい石とかだからお水がこんなにも綺麗なんだなっていうのが分かりますね。で上にはねカンパチか、カンパチが見えるんですけど、でも全然車の音もせずって感じで、カンパチなんですよね。だから本当に東京なんですけど全然違うところに来たみたいな。梅雨の晴れ間という感じで日差しが差してきたんですけど、梅雨の晴れ間という感じで日差しが差してきたんですけど、それを覆いかぶすぐらいの青々とした葉っぱがあるので、こう隙間から少しだけ日が覗いてる感じで、これまたいいですね。女性にはこう日焼けとかの心配がないので、夏でもひんやりして目にも嬉しいし体にもいいかもしれないですね、日焼け止めとか。今日私も日焼け止めを塗ってくるのを忘れちゃったけど、これだと大丈夫ですよ。本当にちょこっとだけ日が葉っぱの隙間から出るだけなので。お、ちょうどここがカンパチの下になります。相変わらず空気はひんやりとしてるんですけど、あ、やっとここであれですね、こう車の音が聞こえるけど、あれだな、こうわざとなんだろうけども、こうなんていうのかな、橋の裏部分下部分が緑色が塗ってあるんですよね、これペイントがね。これわざとですねきっとね。こうそうだからこう工夫されてると思うんですけど、こうやって緑が葉っぱとこう目立たないようにしてある気がするな、これはきっとね。うん、あでも久々にこうセメントの塊見たみたいな、アンバランスさみたいな、やっぱり都会だなっていうのが分かりますね。これですね、こういう CD 流行りましたよね。なんかこうちょろちょろ言ってる癒し CD とかにあった気がする。これがでも生で聞こえるのって本当に久々かもしれない。ちっちゃい頃とかはね、やっぱり中なんかはこうやって川に入って遊んだりとかしてたんですけど、この辺りに住む子っていうのは来て入ってるのかな。まあ今はね幼稚園だったり小学校の時間帯なので子供の姿はね見受けられないんですけど、階段があって、石の階段がちゃんと作ってあって、川のもう本当に中にこう、木が渡してあって、こう木を橋ではなくて渡れるようになってますね。本当により近くで川の流れがちょろちょろ聞こえますね。今多分ね音聞こえると思うんですけど、そうそうそう、ザーザーいう音も聞こえるし、ちょろちょろいう音もして、さっきずっと川沿い歩いてた時よりもさらに空気がひんやりとしてますね、やっぱね水の近くで。ちょっとね蚊がすごくて多分そろそろ刺されたかなっていう感じ、怪しい感じがしてきましたね。いやこういうとこだと緑も、あ、蚊、お、犬がお散歩中のワンちゃんが川に入って遊んでますね。こんなことでできるとこもなかなかないですからね。緑が相変わらず、でもトラックの音が聞こえるみたいなトタンという大きいトラックのカンパチのトラックの音も聞こえますね。あ、遊んでいる犬が喜んで鳴きましたね、川で。あ、ここはなんかちょっとした公園みたいになっているんですね。ここは轟渓谷公園。
本当に蚊がすごかったんです。翌日びっくりしたんですが、左右20箇所ずつぐらい刺されてたので、皆さん夏にお出かけの場合は虫除け対策を絶対にして行ってくださいね。はい、そしてですね、不動村に行く前に轟渓谷三号凹穴古墳へ寄り道しました。この三号凹穴古墳は 古墳時代から奈良時代にかけて作られたものの一つと言われています。今から35年くらい前、昭和48年に発見されたということです。
轟渓谷三号王穴、横穴と書いて王穴って読むんですね。古墳時代末から奈良時代にかけて横穴群が作られるようになります。農民の墓だっていうことですね。3基の横穴が調査され、現在は三号王穴が完全な形で残ってます。だって、入り口はすごいちっちゃいんだけども、奥かなり広くなってるみたいで、こう死んだ方を並べてというか寝かせて、こうお供え物とかも入れたんでしょうね。壺の絵とかも書いてあるから、でこうお供え物を近くから入れてみたいな。3体の人骨とともに1対の時間イヤリングと土器が副葬されていました。あ、やっぱ今の棺桶と一緒で、こう一緒にお供え物というか、そのイヤリングだったりというのと、あと土器が入れてたっていうことだから、そこそこ3人一緒に入れてたんですね、今と違ってね。いやいやいや、これね、これは思ってた以上にすごい感動してますよ。うわ、見える。しかも四角い岩でこう入り口が作ってあるんですけど、どのくらいだこれ、大型テレビみたいな感じ。綺麗に四角く穴があって、でこれなんて言えばいいのかな、鎌倉みたいな感じで、奥はすごい広くて高さも結構あるんですね。で上もちゃんとこう岩でこう固められていて崩れないようになって、入り口は高さ1メーターちょっとぐらいだと思うんですけど、奥は確実にちゃんと立って入れるぐらいの高さも設けてあるから、これ掘るのがすごい大変だったんだろうなと思いますね。その当時は掘る道具もね、ちゃんとままならなかっただろうから。アリンコなんかもちょろちょろいるんですよ。だからこう自然の生き物に触れるっていう機会も今って減ってきてるので、これは絶対におすすめですね。うわ、なんかね、アリの穴、これアリの穴かモグラの穴か、
アリですね。
アリの穴がね開いてますね。直径 2,3 センチの穴が開いていて、いやこういうのもなかなか見れないです。で下もこう川沿いの方は
東京散策。
今回は轟渓谷を中心にお送りしましたが、ただただ緑の多さに感動して、そして田舎を思い出したというのが私の感想です。次回はいよいよ轟不動尊へお参りします。